じゃあ、こんにちは。
こんにちは。
今日のゲストは、ゆうじさんに来ていただきました。初ですね。
はい、ゆうじと言います。よろしくお願いします。
ゆうじさんは、僕も全然、今回、初対面というか、
そうですね。
会ってすらいないんですけ ど、
はい。
はい、ディスコード上で喋ってるんで、
名前だけ知ってるっていう感じです
そう
ね。
ですね。ツイッターでよくお見かけ するっ
はい。
ていう感じで、結構あれですよね、モーショングラフィックス的なことを、
はい。
ユニティのドットインを使っ
は
て、やられてて、で、それを見て、僕もこう、質問させてもらったりとかして、
いはい。あ、ありました
は
ね。
い、ちょっとだけやりとりがあったっていう感じ、そんな感じなのに、いきなり声かけさせていただいて、来ていただきました。ありがとうございます。
ありがたいです。もう何回か聞かせてもらってて、
あ、
知ってたので、
はは
い。
い。あ、よか
す
っ
ご
た
い
です。
お話来た時もう、ありがたいなと思いました。
ああ、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。じゃあ、自己紹介してもらっていいですか？
ユージという名前でやってます。普段は、ゲーム開発、ユニティを使ってゲーム開発だったりをしています。今、まだ学生で、今、大学院の修士2年で、来年の春から、都内のゲームの会社に、エンジニアとして入ることになりました。
おお、お
は
め
い。
でとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり今までこうゲームいろいろ
はい。
作ってたから、それ結構その就活には役立った感じですか？
あ、そうですね。なんかやっぱり、見せれるものがあると、なんというか、喜ばれるというか。
いや、僕は昔任天堂っていう会社にい
は
た
い。
んですけど、
いや、すごい。
任天堂ではないんですね、行くと
任天堂では
ころ。
ないですね。
ああ、そうなんですね。残念です。
はい。
いや、ユージさんのような優秀な人がね、入ってくれたら、任天堂的にも嬉しいだ ろうい な
えいえ、
と。
とんでもないです。
あれなんですか？すごい雑
はい。
談なんですけど、結構ユー
はい。
ジさん一人でゲーム作ってるから、こう、一人でゲーム作って生きてこうみたいな、そういう選択肢もあったんじゃないのかなっ
ああ。
て思うんですけど。
まあなんか憧れは正直あるのはあるんですけど、なんか結構まあ普段は一人で作ってるんですけど、ゲーム開発以外のところとかで、こうなんか友達と旅行行ったりとか、なんかコミュニケーションを取るのが結構好きなんで、でもう、就職というか、大学を卒業しちゃうと、学科の友達とかと、なんか旅行行ったりとかもあんまりできなくなるかなと思って、で、なんか、そうなると一人で作ってるのはちょっと寂しいなと、個人的には思ってるんで。あとはなんか、一人で独学でやってると身につかないこともいろいろ身につくだろうし。とりあえず最初は個人でやるっていうのは全く考えてなかったです
いや、個人的にも会社就職するのは全然、
ね。はい。
成長につながるし、すごいいいと思います。
なんか今、長期インターンでゲーム会社で働いてるんですけど、
あ、そうなんですね。
はい、そこでも結構個人では絶対やらないようなこともさせてもらったりとか、結構すごい勉強になってるので、まずは会社でいろいろ勉強してっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。大学の研
はい。
究自体は、そうい
はい。
うゲームに関係することだったりするんですか？
いや、大学の研究は本当に全く関係なくて、情報系ではあるんですけど、なんか情報可視化の研究をしていまして。
ああ、なるほ
はい。
ど。うっす
は
ら、
い。
コンピューターという点では関
そう
係あ
そう
る。
ですね。分野としては一緒だけど、ゲームとは関わりないですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
結構そのゲーム開発であるとか、
はい。
結構その UI に関する情報とかもまとめられてたりし
うん。
ますよね。ああい
はい。
うのって、学業をやりつつ、ああいうことやるのって結構大変じゃないですか？
なんか、正直なところ、学業よりも、個人開発とかの方に振ってるというか
なるほど。
そうです。なんか最低限やることはもちろんやってるんですけど、そうですね。できる限り、個人の活動とかに時間使いたいなという感じでやってます。
まあ、自分も結構大学の時には学校の勉強をないがしろにして他のことに熱中してた方なんですけど、それで単位とかを結構落としてたんですけど、ゆうじさんは大丈夫ですか、そのあたりは。
単位は大丈夫です。
あ、よかった。
はい、
はい、
落とさない程度にやってます。
あとは修論さえ出せば、
そうですね、
卒業できる。
はい、そろそろ忙しくなるかなっていう感じです
ね。うん、そうですね。内定決まってたけど留年しちゃったとかいう話もね聞くんで、
うん、
はい、まあ、気をつけていってください。はい、
はい、頑張ります。
はい、まあ、今日そうゆうじさんにお声かけしたのは、そのゆうじさん結構そのユニティワンウィークというね、そのユニティで1週間でゲームジャムするっていうイベントで、はい、まあ、上位に入られてて、で、まあ、なんか過去作とかでもなんでしょう、今回ほどランキングは高くなかったとしてもクオリティの高いものを出されてたんで、こう出し続けてこう成長したところとか、なんかそういう思い出話とかも含めてなんかいろいろ話を聞きたいなと思ったんですけど。
はい、なんか僕が探すの時4回目なんですけど今回、
はいはい、
でなんか最初は上位の方に入れなかったんですけど、
うんうんうん、
なんかユニティワンウェイこの4回やってきて、
うん、
なんか一番収穫だったなというか、うんうん、一番やり続けてきてよかったなっていうのが、
うん、
なんか自分の武器を見つけることができたっていうのがすごい大きいなと思っていて、
あ、はいはいはい、
そのなんか最初にやった時とかは全然 UI とかも、うん、なんかあんまり考えずにやってたりとか、
うん、
で最近ずっとドット絵描いてるんですけど、その時はドット絵でもなかったりとかしていて、
うん、
はい、でなんかもう何回かやっていくごとになんか毎回ここを頑張ろうみたいなところを決めてたりするんですけど、
うんうんうんうん、
前かなに、うん、UI アニメーションを頑張ろうと思ってやったところ、はいはい、ことがあって、
はい、
でその時にすごい自分でも納得できて、
うん、
で評価としてもすごい好評だったので、
うんうんうん、
なんか UI アニメーションでしかも結構面白いなと思ってたんで、
はいはい、
UI アニメーションをこっからどんどん練習して極めていきたいなと思って、
うん、
で最近だともうコメントとかでもUI アニメーションとか演出とかを褒めていただくこともありがたいことに増えてきて、
うん、
そういうなんか自分の武器みたいなのを見つけられたのが良かったなと思ってます。
はい、それまでは全然あれなんですか、 UI のアニメーションとかにこだわりはなかったっていうか、なんかアニメーション勉強してきたとかそういうバックグラウンドがあるわけでもなかったってことですか？
そうですね、なんかもともとデザイン UI デザインとか自体はある程度興味はあったんですけど、うん、
はい、
なんかあんまりちゃんとしてなかったというか、
うん、
アニメーションとかもほとんどつけてなかった気がします。
うん、いやすごいなんだろう、センスのあるなんか UI だなと思ってて、なんかどうしたらこんなセンスが得られるんだろうっていう、なんかいやきっとなんかデザインをこう長いことやってきたりとかしたのかなって思ったりしてたんですけど、そういうわけじゃないってことですよね。
そうですね、なんかデザイン色彩とかは、
うん、
大学で他の学部の授業を取ったり、うん、美術系の学部があるんで、
はいはい、
そこの授業を取ったりして、
うんうんうん、
多少勉強してたりとかしたんですけど、
はい、
UI とかは興味持ってから全部独学で勉強したって感じですね。
どういった勉強をしたんですか？
まあひたすらネットで調べたりとか、
あ
とは大学の図書館で、
はい、
それっぽい本借りてきて読んだりとか
ですかね。なるほど、それで短期間でこんなによくなるんですね。はい、はい、
なんか UI アニメーションとかだと、
はいはい、
ゲームの内容によらないというか、
はい、
なんかどういうゲーム作ってもその、
うん、
強みを生かせるところなので、
はいはい、
それがすごいやってよかったなって思いました。
あー、なるほど。いや、なんかぜひ会社入ってもその強みをなんか活かしてほしいですね。なんかその開発体制によってはアーティストさんが全部 UI つけちゃ、はい、UI アニメーションとかもつけちゃうんで、なんかそこはちょっと自分にやらせてくださいってこう言ってプログラマー側でこうつけるような感じとかしちゃっても全然いいと思いますね。 他にこう4回過去4回出してきてこう成長してきたなとかなんか気づきとかありました？
あとはやっぱりなんか ありがたいことに知名度というか、なんかがすごい得られたなっていうのがあって、やっぱり個人で作ってるとなんか人脈とか知名度とか結構大事なところだって感じてるので。
そうですね、はい、
はい、あと普段ツイッターとかでこういうアプリリリースしましたとかっていうのも、まあ、その知名度自体は上がると思うんですけど、なんか実際アプリリリースしましたとかだと、インストールしてまで遊ぶ人って結構限られてるというか。
ああそうですね、
はい、いいねとかリツイートとかはしていただけることもすごい多いんですけど、実際に遊んでもらえる人っていうのは一部かなと思ってて、でその点で Unity One Week でこういうの作りましたっていうと、結構その参加者も多いんで、実際に遊んでもらえるっていうのが、で、なんかこの人はこういうのを作ってるんだみたいなのを知ってもらえるっていうのがすごい大きかった。
まあね、もし今後会社を辞めてなんかまた個人制作したするってなった時もね、その知名度があったらねすごい力になりますしね。
はい、
あ
とはなんかコメントのユニティールームのコメントで、毎回なんとかですねとか相変わらずなんとかですねみたいな、
はいはいはい、
前のゲームを知っていただけてるっていうコメントも、結構たくさんあって、そういうのもすごいありがたいなって思います。
嬉しいですね。
嬉しいなって思いますね。
いやもう注目株になってますね。
ありがとうございます。ちょっと頑張ります。
やっぱりその、まあ、一番成長したところっていうと UI とかなんですかね。そのゲームの作り方的なところで他に何かあったりします？
ゲームの作り方で言うと、
はい、
今回もそうなんですけど、なんかパズルゲームを作ることがそこそこあって、で、まあ、最初僕一番最初に作ったアプリもパズルゲームだったんですけど、
はい、
もう3、4年前とかだったんですけど、
はい、
でその時はもうパズルのデータをコードに直書きして、もうなんか今見るとすごいコードだったんですけど、
はい、
なんかパズルゲームいくつか作っていく中で、だんだんその管理のデータの管理の仕方とか、まあ、処理の流れとかを、結構ギミックとかは違うにしろ、
はいはいはい、
大まかな流れは一緒だったりするんで、そういうところでどんどんそのやり方を変えていって向上させていって、で今回もパズルゲームを、そのこれまでの経験とかも生かして作れたなっていう感じでしたね。
単純にこう開発速度とかもどんどん上がってきてる感じなんですかね。
そうですね、
だ
いぶ上がったかなと思います。
確かに自分もなんか同じようなことを思ってて、なんか今回初めて、はい、私は出したんですけど、なんか今その仕事として作っているゲームとちょっと似てる部分とかがあったりして、そのクラスの設計の仕方とか、ここはこういう風に切り分けようとか、割とその迷わずに作れるので、もうこれでいいやってパパってこうやって、これでうまくいってたからこれをしようみたいなので割り切れるので、すごい早くできたんで、やっぱりどんどん何個も作っていくとそういう経験値ですごい速度が上がるなっていうのは感じましたね。
そうですね、そこは結構大きいかなって思います。なんか設計としてなんか一般的に、うまいうまくないは別として、なんか自分の中である程度のルールが何個も作ってるとできていくので、なんか個人でやってる中ではそれに沿ってどんどん作っていけばいいかなっていうのがあって、そういうのが決まりつつあるっていうところが結構、スピードにつながってるのかなと思います。
ちなみにあれですよね、パズルゲーム以外の作ってた時もありますよね。
はい、ありますね。
その時はやっぱりちょっと手こずった感じはあったんですか？
そうですね、一番最初にティールームで出したのが、アクションゲームだったんですけど、
はい、
なんかその時は結構確かちょうど大学がすごい授業とかなくて暇な時期で、
はい、
なんか時間で解決した感じがありました。
なるほど。 あれですよね、3D でこうなんか犯人探しみたいなのをする、
はい、ああそうです、はい
はいはい、うん、なんかぜ、うん、この間ちょっと遡ってゆうじさんの見てたんですけど、あ全然違うのも作られてるんだなって、はいなね、はい、
あの時は今全然作らないようなものを作ったりしてました。
あなんかそのああいうゲームのアイディアってどうやってこう発想されてるんです
か。なんか結構あの開発自体普段から、
うん、
もうなんか友人からあの息するようにユニティしてるみたいなこと言われたりする
んで。ああなるほど。
結構あの普段からゲームのこと考えてたりするんですけど、
はい、
あのなんだろうな、あのゲーム開発してる最中に、
うん、
なんか BGM 感覚でゲーム実況見てる時があって、うん、
はい、
でそういうそのゲーム実況でやってるゲームからいろいろアイデアをもらったりとかはあります
ね。あどうしてるんですかね、それを。例えばなんかそこそのゲームからなんか一部を抽出してるとか、なんか組み合わせてるとか、そういう感じなんですかね。
そうですね、なんかなんか一つのゲームを見て、
うん、
これを作ろうとあんまりならなくて、
うん、
そのゲームを何か見た時に、
うん、
のまあ、面白い要素というか、うん、ここ好きだなみたいなところを、まあ、引き出しとして持っといて、
なるほどなるほど、
実際何か作るってなった時に、うん、そういえばああいうのあったなみたいな、
あ
いう感じが多いですかね。
はいはい、そのなんだろうな、なんか抽出してるなんか 例とかありますかね、このゲームでこの部分が面白かったとか。
なんだろう、
ユニティワンウィークで出したこのゲームは実はこっからヒントを得ていたみたいな。
今回のやつで言うと、
はい、
あのゲーム実況はちょっと違うんですけど、
はい、
いつだったかな、4回ぐらい前のユニティワンウィークで、
うんうん、
あのダーケイクさんとリョウスケさんが作られてた、
はいはい、
レックっていうパズルアクションゲーム、
はい
はい、があるんですけど、ね、
はい、
それとかあとあの逆立ちの街とか、
うんうんうんうん、
2回前ぐらいかな、
うん、
とかを遊んでて、
うん、
すごい面白かった。僕はすごい自分で好みだったんで、
うんうんうん、
こういうのを目指して作りたいなと思って今回作ったっていうのはあります、は
い、なんでしょう、言語化するの難しいかもしれないですけど、うん、そのレックであるとかその逆立ちの街とかのどの部分をこう抽出されてたというか、なんかこの部分が良かったとか分かりますかね。
なんだろう、
ドット例えばレックだったらドット絵の部分が良かったのか、それともそういうわけではなくて、はい、なんだろう、ギミック的な部分とか。
あそれで言うと、
はい、
なんかこれ結構見た目から入るタイプなので、
はいはいはい、
あのドットのあの感じがすごい好きだなとは思ってます
、ね、なるほどなるほど。
であとあのちょっとあの、ま、真似したところなんですけど、
はい、
レックであの、うん、自分が何も操作してない時とかでも、
うんうんうん、
キャラクターとかステージとかが、うん、アニメーションしてるところが結構あるんですよ、うん、
はいはい、
なんか そういうのが見てて楽しいなと思って、
うんうんうんうん、
で今回自分もゴールを表してる旗を、
うん、
常にはためかせたりだとか、
うんうんうん、
キャラクター瞬きさせたりだとか、
うん、
なんかそういうところを取り入れたりとかしてました。
あなるほど、こうユニティワンウィークでこう、まあ、遊んでる時にいろいろこの人のゲームのこの部分は真似しようとか、こうそういうことを考えながらこう遊んでる感じなんですかね。
そうですね、それも結構ありますね、
うん、
なんか普段ずっとゲーム作ってると、
うん、
なんていうか純粋に遊べなくなってるっていうか
、うん、
ここのこういう演出いいなとか、
はいはいはい、
このゲームデザイン好きだなみたいな、
あ
この考えながら遊ぶようになってます。
ああわかりますわかります、それはやりますね。
あと最近だとなんかテレビとかも、
うん、
なんかこういうその見せ方するんだみたいな、
うん、
このテロップこういう演出なんだみたいな、
うん、
気になっちゃったりします
ね。あーありますあります、いやークリエイターあるあるじゃないですかね まあ、全部のものがゲームへつながる感じですね。これ、うん、これゲームにできそうだなみたいな。
はい、
うん、結構、いや僕バラエティとかテレビ見るんですけど結構、
はい、
この間、ガキの使いわかります？番組ガキ使い、
はい
はい
はい、
ガキ使いでそのプレスせんべいっていうのがやってて、
はい、
大きなおせんべいにこうエビとか、まあ、アワビとか なんかを乗っけてそれをプレスするんですよ。すごい圧力かけて真っ平らになるんですよね、はい、なんかこれをなんかゲームになりそうだなとか思って
確かにそのままゲームにしてもちょっと面白そうな感じありますもんね、
うんうん、なんか立体物がぺしゃんこになってどう見えるんだろうっていうの普通に楽しいからなんかこれゲームにできそうだなって思って見てましたね、うん、はい、
なんか僕はどっちかっていうと、
うん、
あのテレビだとその、うん、テレビでやってるものをゲームの間にするっていうよりは、
うん、
なんかあのなんだろう、テレビって結構テロップ出たりとか、
うん、
そのアニメーションとか演出とか結構たくさんやられてるじゃないですか。
やられてますね。
なんかそういうところを見て、あ、こういうアニメーションの仕方もいいなみたいなのを、うん、
ああなるほど、
考えたりしてます。
ああそれは すごいですね。多分そういう観察の仕方してるところが多分そのなんだろう UI のアニメーションのセンスのところにこうできてるんだろうなと、生きてきてるんだろうなって思いました。
なんかそういう UI アニメーションとかちゃんとやり始めてから特に思うようになりました、う
ん、ああいや僕は全然そういう見方をテレビに対してしてなかったんでちょっと
面白いですよ、いろいろ発見があって。
はい、いやなんかそのユージさんのこうツイッターとかに上げてるモーショングラフィックスを見て、あこれすごい見てて気持ちいいなって思って、その時はあこれはこういう動きが気持ちいいのかみたいなこう観察というか分析するんですけど、なんかいやテレビに対してそういう分析をしてなかったんでなんかすごい今日は勉強になりましたね。はい、
いやもうするもんではないですけどね普通は
いやけどそうやってみた方が、あどうなんだって、
でも面白いです、
うん、面白いけどテレビ作ってる側は嫌だろうなってちょっと思いました、
ね、確かに、
うん、純粋にテレビ番組楽しんでくれよっていう風にきっと制作者は思うだろうな
そうですね。あとあの今回感じたことなんですけど、ユニティワンウィークで、
はいはい、
完成前にテストプレイとかを 3、4人ぐらいにしてもらって、
はいはい、
であと、まあ、完成した後もあの実況していただいたりとかもあったんですけど、
うん、
なんかそれを見てて、
うん、
なんかあの人それぞれなんか難しいと思うステージが全然違うんだなっていうのをすごい感じて、
あなるほど、
なんか自分の中では難しさ順に並べたつもりだったんですけど、
うん、
なんかある人は結構序盤のところですごい詰まってて、
うん、
でもまあそこをクリアすると結構トントン拍子にいっちゃうみたいな人もいたりして、
うん、
でも逆にある人は自分が思った通りの難しさというか難易度を感じて進んでいってるみたいなのがあって、うん、
はいはいはい、
そこがすごい難しいなと思いました。
いや難しいですよね、 パズルゲームとかだと、
うん
うん、今回ユージさんの、まあ、作ってたパズルゲームっていうか、まあ、ユニティワンウィークで出すようなパズルゲームって基本的にそんな、なんだろう、多くのギミックがあるような感じではなくて、一つのこう、
はい、
ネタをこうちょっとしたステージ違いでみたいな感じになると思うんで、その難易度のグラデーション作っていくのが、うん、余計に難しいのかなっていう、
はい、うん、確かにギミックが増えたらなんか新しい難しさというか、
うん、
作りやすいかなって思うんですけど、うん、
そうですよね、一つの中でってなると結構難しいですよね。あの今回のゲームのアイデアはどういうところから出てきたんですか？
うん、今回は、うん、僕大体インティワンウィークでお題発表されると、
うん、
マンダラートってご存知ですか？
いや、ご存知ないので、ご存知ないです。存じ上げないので、ちょっと説明してもらっていいですか？
マンダラートっていう、なんかアイディアの発想法みたいなのがあって、
はい、はい。
まあ、紙に 3×3 の9マスのマスを書くんですよ。
うん、はい。
で、そのマスをの一つ一つをさらに3ヶ月に分けて、
うんうんうん、
で一番真ん中にその今回のお題を書いて、
うん、はい、
今回だったら、増えるっていうのを書いて、
うんうんうん、
でまず、真ん中の 3×3 のマスにそこから連想する言葉を、うん、例えば、うん、感染とかクローンとかいろいろ書いていって、うんう
ん、はい、
で周りに8マスに書いたらその8マスを、うん、さらに外側のマスに、
うん、
書いていってでさらにそこから、はい、周囲の8マスを連想して書いていくみたいなものをやって、
はいはい、
でそうすると 9×9 で、まあ、一番真ん中のお題抜いても80個の連想される言葉とか表現が出てくるんで、うんうん、
ま
あ、そこからなんか面白そうだなっていうものをピックアップしたりとか、うん、組み合わせたりとか、うん、
はい、
っていうので最初のアイディアを考えたりしてます。
ああそうなんですね。いやそれであの形が出来上がるのがすごいな。うん、それをそのやり方を聞いたとしてもあれをどうやったら思いつくのかっていうのがこうパッとわからない。
でも最近なんかそのアイディアを出すのがすごい時間かかるようになってきたなっていうのがあって。
え、そうなんですか。はい、
なんか4回参加したうちの最初2回は本当に すぐの発表されて寝るまでに大体考えて次の日起きてから開発始めるみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
前回と今回は1日ぐらいは、
うん、
最初の1日はずっとアイデアらしいみたいなことをしていて、
うん、
どういうの作ろうかなっていうのを考えていて、
うん、
で前回とか特に最初3日ぐらいずっとあんまいいの思いつかないなと思って考えたりしていて、
うんうんうん、
なんか最初にそういうアイデアを出していくっていうのはたくさん出すっていうのはやるんですけど、
うん、
実際面白い何が面白いかなっていうゲームに落とし込むところは結構時間かけて地道にやってるっていう感じ、う
んうん、はいはい。今回のパズルなんだろうなあれ、いやそのまあ上を押すと増えてでそれらが一緒に動いてっていうこうギミックですよね。そっからなんだろうな、旗のところに同時に全員というか旗のところに同時にゴールするみたいなそういうルール付けを思いつくところとか、はい、あとなあれあのギミックって要はなんて言ったらいいのかな、はい、全員同時に動くんだけれどもどれか1個とかどれか複数がなんか壁があるためにその、
はい、
動けなくてそのちょっと動きがずれるでそれを利用して、うん、そのフラッグのところにこうちょうどよく運ばなんだろう到達させるっていうことじゃないですか。なんか
そうですね、そこが肝ですね。
そこが肝ですよね。なんかそれをなんかどうやって思いつくのかというのとあとステージどうやって作ってるのかっていうのが気になったんですけど、
なんかそのパズルのアイディアとしては、
うん、
例えば今回だと、
うん、
増えるから連想した言葉の中の一つにクローンっていうのがあって、
うん、
で、まあ、そこからちょっと広げていけないかなと思ってもともとパズルアクションとかのさっきも言ったレックとかを見て作りたいなと思ってたんで、
うん、
まあ、クローンがとりあえずなんか自分の横に増えたりとか、うん、上に増えたりとかして、
うん、
なんか面白いことができないかなっていうのを、
うん、
紙とかに適当にステージっぽいものを書いてみて、
うんうんうん、
でプレイヤーとクローンとかを書いてみて、
うん、
こっからどう動かしたらなんかパズルっぽくなるかなみたいなの
を、あーなるほど、
考えて思いついたっていう感じです、
は
い、
あ
ーなんかもともとパズルとか謎解きとかが結構割と得意な方で、
あなるほど、はいはいはい、
昔から結構好きなので、
うん、
なんかそこら辺を考えるのは結構得意な方かなと思います。
なるほど。じゃあそういう パズルの引き出しが脳内に結構いっぱいある感じなんですね、きっと。
そうかもしれないです。
うん、そのこういうパズルネタ、こういうパズルネタとこういろその今回のクローンとかとこう組み合わせて、まあポンとこう出てきたような感じってことですかね。
はい。
うん、はい、なんかこう過去4回出してこう なんかゲーム作り上手くなってきたなみたいに感じます？
やっぱり感じますね。はい、さっきも言ってたように、なんか自分の中である程度ルールみたいなものができてきて、
うん、
なんかそれに沿うだけで、
うんうん、
なんというか時間節約というか、これまでの経験をフルに活かせるので、そこが成長してるなっていうのと、うん、あとはなんだろう、なんか単純にそのいろんな人のゲームを見たりとか、
うん、
自分のゲームにフィードバックもらえたりとかで、
うん、
反省点とか、なんかこういうのやってみたいみたいなのも結構溜まっていくので、
うんうんうんうん、
そこでどんどん成長できてはいるかなと思っています。あ、なる。
逆に今後なんかこういうゲーム作りたいとかあったりします？
そうですね、なんかこれまでUnity One Weekっての評価軸が6つあるじゃないですか。
はいはい。
でその中で毎回斬新さの部分は絶対取れないんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、だからなんかその斬新さに特化したようなゲームとかもいずれ作れたらなっていうのは思います。
ああ、なるほど。
なんか他の軸をある程度犠牲にしてでも
うん、うん、
斬新なゲームを作りたいなっていうのは思います。
うんうん。まあどんな斬新なゲームを作ったとしても絶対多分 UI はあるだろうから、 UI で、
そうですね、
UI の演出がこなれてるから、そこでなんか演出とか、うん、絵作り部分で評価はもらえそうな気がする。
そこはちょっと強いかもしれないです、
ね、うんうん。なんかそういう、もしこう今度パズルアクションじゃない、全然パズル関係ないものを作ったとしても、やっぱり今までの経験って生きてきそうな感じはしますかね。
そうですね、やっぱりゲームによらない強みとかが、
うん、
持てたというか、
うん、
もう完全に持ててるか分かんないんですけど、持ちつつあるのが、
うん、
だいぶその他のジャンルにも手を出しやすいし、
うん、
出しても割と納得できるものができるのかなと思います。
うん、なるほど、ありがとうございます。
全然関係ない話題なんですけど、
はいはい、
今ちょっと大きめのアドベンチャーゲームを作ってまして、
はい、
でなんかこれまでって開発の期間が1ヶ月ぐらいのものしか作ったことがなくて、うんうん、長くても、
うん、
こう小さいものをたくさん作ろうとしてたんですけど、
はい、
でちょっと前にアンリアルライフっていう、
うん、
箱生活さんが作られたゲームをプレイしたんですけど、
はい、
それやってすごい感動して、
うん、
こんなゲームを僕も作りたいと思って、
うんうんうん、
で手を出し始めたんですけど、
はい、
なんかそこら辺の、
うん、
なんか大きいものと小さいものの違いというか、
あ、そうですね、
モチベーションの維持の仕方だと
か確かに
難しいなとは思います。
あ、なるほど。まあモチベーションで言うと、まあ、
はい、
僕がよくやってたのは単純にイベントにいっぱい出すっていうことですかね。
イベント駆動開発ってやつ
ですね。そうですね、そうですね、はい。でまあただ最近はね、イベント自体が難しい感じですからね、
うん
うん、なんで自分の中で、マイルストーンとか作ったりはしてますけどね、はい、マイルストーン作ってこの日までにここまで仕上げるっていう風にしておいて、
うん、
でそれを終わったら誰かに遊んでもらうでもいいし、まああと重要なのは僕の場合はサウナに行くっていう。
サウナに行くんですか？
サウナにマイルが終わったらサウナに行ってリラックスするっていう、そういう自分に
ご
自分にご褒美的な。そうですね、
なるほど、
はい、それがあると頑張れます。
なんか僕は今のところ別にモチベーションが落ちているわけでは今のところはないんですけど、うん
う
ん、
はい、
なんかモチベーションが下がるというよりも、
うん、
他の小さいゲームを作りたくなっちゃうことが多い気がしていて、
はいはいはいはい、
そこをうまく抑制するというか、やっても両立、うまく両立していくっていうのが今後の課題かなと思ってます。
はい、ワンウィークだけにしておくとかそういう自分ルールを作らないとダメな感じですかね。まあ、それか誰かに代わりに作ってもらうか、うん、
なるほど、
うん、しかない気がしますね。 まあ、自分はそのそうですね、作りたいゲームが増えてきて、
はい、
まあある程度生活できて、でき始めているので、だからまあ誰かに頼んで、プログラム頼んでちょっと作ってもらったりとか、そういうのをしてる感じですかね。
なるほど。
うん、学生さんだとね難しいですけど。
そうですね、
うん、
なんかそれも今度就職するとまた一気に環境が変わるんで、
うん、
その個人開発とかもどうなるのかなっていう、
うん、いや小さいものすら作るのが難しくなってしまう気はしますね。
うん、うん、そうですよね。
うん、いやなんか就職してからもその自分のゲーム作れる人とそうでない人がいる気がしていて、
はい、
うん、僕はそうでない人なんですけど、
うん、
なんか会社にいると会社の仕事を一生懸命やってしまって、
はい、
うん、そうすると家に帰ってゲームが作れなくなってしまうという人でしたね、自分の場合は。
なるほど。
残業とかもガンガンして、
うん、
うん、
いや僕もそうなる気もするんですよね、
うん、うん、うん、そうですよね。まあ部署とかチームとかにもよるとは思いますけど、はい、はい、まあまあ別に会社入ってる間ぐらいは会社、まあ会社の仕事頑張ってやるのもそんな悪いことではないと思うんで、
まあ、はい、確かにそうですね、
うん、
いろいろ得るものはありそう
だし、はい、あると思います。まあまあそれに飽きたらまあ会社辞めてまた小さいゲームをいっぱい作るようにしたらいいんじゃないかな、うん、でお金なくなったらまた会社で働いてみたいな、うん、まあね、ゲームで食べていけるのがね一番いいですけどね。
そうですね、
うん、まあなんか、うん、まあ絶対食べていくんだってあんまり切羽詰まるとなんか、いや逆に会社辞めづらくなっちゃうからなんかまあ辞めてダメだったらまた就職すればいいやぐらいの気持ちの方がなんか、まあ、人生気楽に切れていいのかなと個人的には思ったりします。
確かにそうですね、
うんうん、はい、そのアドベンチャーゲームはこういつぐらいに完成する予定なんですか？
いや全く予定は立ってないです。
ああなるほど。
結構あの序盤というか作り始めたところで、
うん、
でまあその社会人になるっていうのもあるんで、
うん、
どんなペースになるのかなっていうのが全然見えてはないです。
なるほど、うん、それで言うと、いや絶対スケジュールを立てた方が個人的にはいいと思いますね。まあこのままだとエタなってしまうんではないか
とそうですね、
うん、
スケジュールってなんかどういうリュールで立ったりとかしてますか？
まあそうですね、そのざっくりと大きなこうこの仕様とこの仕様とこの仕様が入れば一応完成するみたいなのがあって、
はい、
でまあなんか ここまでの仕様をいついつまで、ここまでの仕様をいついつまで、このでえっ、ー、と全部入るのがここまでみたいな感じで切って、でさらにそのタスクというかその仕様を細かくタスク分けして、うん、でさらに細かいスケジュールにしてっていう感じですかね。でもう絶対スケジュール通りにはいかないので、もうあのマージンを山ほど作る感じですかね。半分ぐらいはマージンにしておくみたいな、
はい、
うん、ぐらいな感じでしとくと、まあなん大体スケジュール通りに終わる気がします。はい、
やっぱり最後が見えてるのが大事ですね。
うん、いやゲームってなんか100点満点ってないと思っていて、っていうかビデオゲームは100点満点を目指すのが難しくてほぼ不可能で、
はい、
うん、それ目指してたら一生かかっても終わらない気がするんで、やっぱり締め切りを決めてそこで終わらせるっていう風にしないとなかなかこうキリがないなと思うんです。
そうですね、
うん、特にねあの学生だと学生である間にこう完成させないとっていうのがやっぱりあると思うんで、うん、在学中に完成できるようなスケジュールを切るといいんじゃないのかなと思います。
なるほど、
うん、
いやすごい参考になります。
はい、今で言うならなんだ12月ぐらいまでに 全仕様が入るようなスケジュールを作っといて、まあ1月、 2月がマージンみたいな感じがいいんじゃないのかなっていう気はしますけど。
なるほど、
はい、うん、自分の場合はそんな感じでやって比較的スケジュール通り行ってる方だと思います。
すごい、
はい、
スケジュール大事ですね。
そうですね、
一回ちゃんと立ててみます。
はい、ぜひぜひ、
はい、
おすすめです。
ありがとうございます。ちょっとエターならないように。
はい、いや僕スケジュール立てるの好きな人なんで、なんか、はい、なんかスケジュール立てるので仕事が終わってしまったりするんで、それは良くないんですけど。
でもまあスケジュール立てるっていうのも立派なタスクですよね。
そうですね、はい、いやだから結構そうなんですね、インディーゲーム開発者さん周りの人見るとスケジュール立てるの苦手そうな方が多いんで、そういうの見るとなんか人のゲームのスケジュール立てたくなっちゃうんですうん、っていうのありますね、はい、じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。